どうもイスケンラジオ二階堂です。
小沢です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日付で言うと6月の、はい、何日になるんやろ。ね、ごめん、ちょっと今曜日感覚というか日数の感覚が狂ってるんでカレンダー見る時間をちょっとください。今週の月曜日ですから、
あ、月曜
日、6月18日か、
はい、
6月18日に、発生しました、はい、大阪府北部を震源とするちょっと大きな地震があったということで、ね、まだガスの復旧とか結構時間かかってるらしいね。
あれなんかね、うん、ガスって一番かかるのかな、なんか一番かかって、うん、その場合によったら1ヶ月とかかかるっていう、
あ、そうなんや、
一番時間かかるよ、ありますからね、
はい、俺だって関東の震災の時にガスは生きてたから。
あ、そう
そうそうそう、だから電気はほらね、原発の事故があったからさ、
はいはい、
電気が足りひん言うて、だから輪番停電って言ってさ、この時間はこの地区止めますと、はい、この時間はこの地区の電力供給止めますみたいなのがあったから、はい、その時間電気止まってまうからエアコンも使えへんし寒いからガスで風呂沸かして風呂にずっと使ってたって記憶がありますから。
自転車、うん、ね、バーッと出してきて自転車でも発電して、は
い、いや俺多分それ無駄にカロリー捨ててるだけになるからだから自転車のダイナモ回してあのライトはつくけどね、
うん、
エアコンまではいかない、そこにエアコンに電気を供給する術が俺にはないから
なかった、
うん、まあそんな感じでガスがねちょっと復旧時間かかってるとか現在進行形でねまだちょっとご不便されてる方もいらっしゃるということなんでちょっと言い方は気をつけながらなんですけれども、まあ地震発生当時の小笠原さんの、はい、どういうふうな状況だったんですかって聞いてて、はい、まあパンイチでマッスル温度踊ってたっていう驚きの証言出ましたけども、そう
そ
う、
これ嘘やと思ってるでしょ、はい、これほんまやからね、
ほんまなの、
うん、
ほんまなんやね、
ほんまや、うん、
確かに真実を語ってる目はしてたけど嘘でやってくれってちょっと思ってたけど、
ほんまこれ
マッスル温度、マッスル温度ね、パンイチは100歩譲って許すけど家の中やしね、
そうそう、うん、でこの地震がほんまはその震度がどんなもんぐらいなんかなっていうのが分からなくて、
はいはい、
ね、ほんまに、これで収まん、人間って不思議なもんで、うん、なんか自分は大丈夫だよねってい う,、はいはい、なんていうか錯覚に陥る生物やなと僕は思うんですけど、
まあ、なんていうか、まあ、自分は大丈夫だろうと根拠のない地震というか、
そうそうそう、思っちゃって、
はい、
初めのドンっていう地震が来た時に、うん、大丈夫やしで、うん、地震もそんなに一発目が大きいっていうのはよく聞くから、うん、僕大丈夫じゃないかな。
実際揺れの感じ方としてどうやったら、もう突然いきなりドンってきたん、それともドンドンドンってきたん。
一瞬だけ揺れましたね。
一瞬強いのがドンってきた感じ、
一瞬緩いのが来て、
あ、なるほどね、前にね、
あ、もうなんかあっと思うまでもなく、うん、いきなりバーン来ました、
大きいやつが、うん、はいはいはい、
なんかもう何やろう、正直ちょっとその緩いのを感じて逃げられるやつはもうお前絶対それゲーム何べんもやってるよなっていう覚え芸ですね、
うん、ああ、うん、それぐらい何ていうか、ん、フラグを察知するっていうかな、
じゃないとできないぐらい、
はいはい、もうその
タイミングですわ。
最初の揺れでどうにかしようと思ってもできないぐらいの短い期間でドーンと来たわけね、はいはいはい、
でもうそれで、どっかに逃げようかなっていうことも逃げられない状況ですね、
うんうん、
で冷静にちょっと緩くなってきて、うん、冷静に考えたら、いや分からんぞと、
おう、うん、何が
もしかしたらもう一回大きいの来るんちゃうんかな。
ああ、なるほどね、はい、うん、何やったっけ、熊本の地震なんかは最初大きめのがあって今のが本震やと思ったらその後にもう一回大きいの来たりもしたから ね、うん、
でねやっぱりね日頃、うん、地震に対する、
はい、
なんていうの、避難訓練、
はいはい、
すべきやなと思ったのは、
うん、
小笠原さん全然動けなかったんです、結果的には。
まあね、うん、
もう裸一発やし、
うん、
バーンって地震が起こった後に、
はいはい、
冷静に俺逃げなあかんなと思った時に、
うん、
俺パンイチなわけです、これ
パンイチですもんね、はいはいはい、
これパンイチやから、うん、これ服を取りに行くべきか、
うん、
机の下に隠れべきかっていうのをまず
悩んだわけです
。やっぱりそのね、何かあった時にさ、俺パンイチじゃ逃げられんわけですから、
まあね、うん、できれば服は着といた方がいいよね、
うん、パンイチで外出ても助けてくれないでしょ
まあ、助けてくれないっていうか、まあ、助けてはくれはると思うけど、
くれるかな、
くれはるとは思うけど、みんな困ってる状況やと、パンイチのおっさんはちょっと後回しになると思うよ。
でしょ、
う
ん、なんかその、パンイチのさ、若い女性とかやったらさ、
はい、い
や、
はい、
なんかね、やっぱお前なんか着るもんとか、
ああ、そらね、
うん、なるでしょ、で
も、上着ぐらいかけてあげましょうやってね。
うん、パンイチのおっさん、バッて出てきたらさ、うん、お前、もうちょっとなんか着て出てこいやってなるじゃないですか、それは。
なるよ、なるし、うん、なるし。もう下手したら俺存在せえへんものとして扱うよ。いろんなそのね、いろんなその地震直後の、 あの助け合いの中でね、うん、
でくるーっていろんなことを一瞬考えた、
はいはいはい、
考えんですよほんまに、
はいはいはい、
一瞬でね、うん、で考えた上にまずあのどっかに隠れようっていうことがまあ選択肢に出たんですけど、
うん、
ところがどこへね、家の中ってね結構隠れる場所ないなっていう。
えでも隠れようって言ったってもう地震収まってるわけでしょ、その段階でその揺れは、
まあいや、まだちょっと揺れてました、
ね、まだちょっと揺れてるんよ、うん、
まだ揺れてんやけど、
うん、
あの一番初めの揺れてる時って動かん方がええとかってよう言うじゃないですか、
うん、
まあほんまかどうかわかんないですけどね。で、まあ、冷静に動かなあかんなと思った時の震度が大体多分3か4ぐらいの強さでしたもん、
はいはいはい、
でその時に、どっか動かなあかんなと思って、
うんうん、
でそれでパンパンツ一丁でね、もうパンツ一丁もダメ必要ないんですけど、
うんうん、俺今話聞きながらもうええから早く着ろやって思ったもん。早く着ろやもん。で着てからの話に移れやって思ったもん。
そうやな、いや、うん、結局着なかったんですよね俺最後。
結局着ひんかった。
着ひんかった、うん、着ずにずっと机を探したんですけど、うん、
大丈夫お前今の話その前この放送の前の話数から聞いてる人からすると、うん、お前その人らの脳内でお前パン1で駅に行っててパン1でコンビニ行ってる話になるよ。
いやいや大丈夫、
家の中はね、家の中にいる時はね確認やけど、
まあ、みんな家の中パン1ですよそれ
は。違う、個人差あるよ、それは個人差もあるよ。
で、あのパン1で、うん、結局あの机とかを見ても、
うん、
あの冷静に考えたら、うん、屋根から落ちてくるものを耐えられるほどの机かどうかなとかって見ても、
はい、
不安なもんが多いわけですから、うん、でその隠れられるほどの大きさがないとかっていうん で、
はい、
で結局、うん、なんかめちゃめちゃごつい机がうちにありましてね、
はいはい、
でそこまで部屋まで走ってって、
うん、
あのそのそばで隠れてたんですけど、
うん、潜り込むんじゃなくて、
そうです、
傍らにいる感じ。
まだ俺思ってましたね、もう地震終わるでしょうと、
はいはい、
ここで机の下に隠れるのはまだかっこ悪いんちゃうかなって。
かっこ悪いの意味がわからんけど、
わからないよね。でもなんかそんな風に思っちゃいましたね、
はいはい、
でまだ隠れんでいいんちゃうかなと思って、そのそばで何か次やったら隠れようっていう準備を、うん、
あの、まあ、いつでも潜り込めるようには体制が整えたと思うね、まあ、はいはい、
でそこでまあ結局はまあ地震収まりましたっていう風になったんですけど、
はいはい、
まあ結果で言わせてもらうと、
うん、
もうね罰ですね、避難訓練としては私
あ評価が
評価
罰であると、
うん、罰、
はい
うん
はいはい、
まず隠れろよ俺って、
うん、
っていうのがありましたと、うん、あとその自分は大丈夫っていうその自信ってどっから来てんのって、
うん、ほんまにね、うんうん、でも大丈夫、なんかあのよく聞くのはもう昔はさテレビ言ったらブラウン管やから、
はい、
もうどっしりしてるからあれが落ちるってことはまあそうそうないよってことよく言われてたんやけど、最近テレビってもう薄型のテレビが多いわけですよ。薄型のテレビとかのあとあのパソコンのモニターね、
はい、
あれなんかがもう軒並み地震でそうちゃんと対策してあるところは別やねんけども、あの何もしてへんかったところはもうなんやろ、もうお前焼酎一気飲みしたんか言うぐらい前後にガッカンガッカン揺れて前にバダーン倒れて壊れてまう人が多かったらしいよ。あとなんか本棚から本が落ちるとか、やっぱしなんかあのねえあのもん倒れてきたもんの下に今日ね、あのほら小学校の女の子がね亡くなってしまうって痛ましい事故もあったけど、揺れそのもんで上から落ちてくるもんっていうよりかはなんか倒れてくるもんの下敷きになって亡くなるっていうケースが多いらしいね。せやからだからそうやって隠れたりするのも大事かもしれんし、
これがね、
はい、
ちょっとねそのね倒れてくるっていうニュースで言うとね、
はいはい、
地震の話でね、
はいはい、
これちょっとねこれ全国的に知られてるのか分かんないですけど、
うん、
えらいもんが倒れたんですよ。
何が倒れた？
あのねめちゃくちゃ高い顕微鏡。
はあ、顕微鏡あんの家に？
いや僕じゃないんですよ。
ああ
の企業レベルで使うやつで、その
はいはい、
なんていうの電子顕微鏡とかっていう、うん、なんかめっちゃちっちゃいやつが見られるやつで、
はい、小さいやつが見え高性能なやつね、はい、
あのね 茨城がどっかにある、うん、あのやつらしくて1台24億円ぐらいするらしいんですよ、
メーカーがそう 茨城のメーカーが作ってるすごい高いやつ
とか、ね、持ってる所持してる、うん、あの電子顕微鏡で、はい、それが24億円ぐらいするらしくて、
はいはいはい、1
台、
はい、
2台壊れたって言ってました。
その地震で
倒れて
倒れて、
でこれ何使ってるかっていうと、あの、うん、iPS 細胞とか
はい、
あっちので、あの兄弟が近いから、うん、そういうのと協力してなんかいろいろやってるらしくて、うん、
はいはい、
それが壊れちゃったせいで、はい、その研究にもう絶対に支障が来たすっていう、
あ、茨城市でね、
そうです、
茨城市でね、はいはいはい、
1年以上なんか復旧に時間がかかるって言ってましたね。
そら億単位のものが壊れたらね、大変やと思いますけども、じゃあ、はい、じゃあぼちぼちエンディングです。
はい、ね、地震ね、でもね、まあ、なんかよう言わんなとしか言えないですね、小笠原でした。
なんか俺今年、あのもう1週間ぐらいはもうなんか余震がずっと続くかなと思ってたから、俺今日こっち来たけど、なんかもっと余震何回、この収録までね、だから俺4時間ぐらいもうこっち来てんねんけど、はい、1回2回ぐらいはなんか余震来るかなと思ったけど、あんまり余震はもうないみたいね。
あのね、1日2日ぐらいでしたね、滋賀県は。
滋賀県は
夜中とか何度か来てました。
ああ、なるほどね、分かりました。じゃあ、そんな感じでまた次回お会いいたしましょう。 OK、 See you next アップデータ。